こんにちは、のりぴです。30代からの正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛セラピストをしています。愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と仕事と愛を開くのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営しています。ちょうどですね、昨日から、明日までですね、オンラインサロンの第4期のメンバーを受付中です。恋愛ですとかね、結婚ですとか再婚活、お仕事のことなど、なんかこう自分に迷ってしまっている方のサロンですので、ご興味ありましたら説明欄のところから遊びにいらしてください。はい、では今日はですね、子持ちの再婚無理でしょうということでお話をしていきたいと思います。これね、私も思ってたんですよ、本当に。子持ちの私と結婚してくれる人なんていないってね、私も思ってましたよ。でもね、そういう人ってちょっと思ってみてほしいんですけど、自分自身がですよ、子持ちの人と結婚するのは無理ってどこかで思ってませんか？私は思ってたんですよ。自分が子持ちのバツイチであるにもかかわらず、私はバツイチ子持ちの人とは付き合えない、再婚できないって思ってたんですよ。で、当然自分がそう思っていたなら、相手からも子持ちのね、バツイチと結婚したい人なんて思う人いるわけないって思うってことなんですよね。でも実際私が再婚したのは結婚したことがない初婚の8歳年下の旦那さんなわけなんですけれどもね、子持ちのバツイチと結婚したい人なんていないっていうのは私だけの常識なんですよね。なので、もしあなたもそんな風に思っているとしたらですね、あなたもあなたの常識ではそうなんでしょうね。でもね、世の中には一人一人に常識があってね、それはもう人の数だけあるわけですよ。世の中にはうちの旦那さんのようにですね、バツイチ子持ちっていうのを結婚相手のふるいにかける材料にしない人もいるんです。はい、本当にいるんですよ。本当にびっくりしますけどね、いるんですね。で、今パートナーを見つけて結婚したいなって苦労している方ってたくさんいらっしゃいます。これは子持ちじゃなくてもね、子供のいないバツイチさん、あとは本当に結婚したことがない独身女性、たくさんいらっしゃいます。じゃあなおさら子持ちの私なんて無理じゃんってね、子連れ離婚したあなたはそう感じるかもしれません。はい、確かに若い独身女性から比べたら私なんてって思う気持ちもわからなくもありません。それはむしろ自然な感情だと思います。私もそう思いましたもん。はい、でもね、子持ちだからとか結婚したことがないからとか、そういう意味で難しくしてしまうと、事態は自分からややこしくしてしまうことにもなりかねないんですよ、これ。しかも子連れ再婚してね、事件沙汰になるようなことも起きていますから、慎重になる気持ちもすごくよくわかるんですよね。ただね、世の中には子連れ再婚して幸せになっている人は本当に山ほどいるんですよ。だから子持ちの私と結婚してくれる人なんていないって決めつけてしまうのはもうね、もったいないぐらい本当たくさんいらっしゃいます。でね、ここ大事なポイントになってくるんですが、子連れ再婚して幸せになれる人っていうのがあります、テーマとして。で、これどういう人かっていうと、自分が子連れであることを受け入れてる人なんですよ。自分から切り離すことができない大切な子供ですよね。自分のことと子供のことを同じぐらい大事にしている人は幸福度ももともと高いですし、心を通わせることができるパートナーと巡り合いやすいように私は感じます。優先順位、大切にしているものが自分であり子供であることですね。で、これは一般的な恋愛でも同じなんだけど、彼優先とか夫優先をしている人って幸福度が高いようでいて、本当は自分はいつも自分が置き去りで、よりどころありきの愛情なんですよね。自分に手をかけてあげる時間が少ないため依存的になりやすいんですよ。 でね、もし子連れ再婚を考えているのだとしたら、本当にもう切っても切れないのが子供のことなんですね。彼のことを最優先なんてしていられないんですよ、現実問題で。大体がそこを無理しようとするから長続きしなくなるんですね。でまあ、マッチングアプリとか結婚相談所でね、新しいパートナーを見つける方法ってね、これねまた向き不向きっていうのがありまして、で信頼関係の構築がある程度時間かかるので、そのバツイチの子連れの再婚の場合、まあ、子供をいつ会わせるのかとかね、最初のうちの2人で会う時間をどう確保するかなどね、現実的な問題がこうネックになりやすいんですよね。最初から結婚を念頭に置いちゃうとそういうことになりがちなんだけど、子連れ再婚って子供がいる分、ちょっとこう普通のこう普通のって言ったらあれだけど、子供がいないその再婚活婚活と違ってね、最初からこう結婚っていうのを頭に置いてしまうと、気を配るところも出てきちゃうから、そこに対する理解度が浅いとね、当然子供を連れた側にね、負担がかかっちゃうんですよ。思うように会えないだとか、子供を含めた相方の工夫の部分だとかね、彼との関係性をどうこう紡いでいったらいいのか、紡いでいくっていうか付き合いを広げていったらいいのかって、でこういったところを全部うまくやろうとすると全部がうまくいかなくなっちゃうんですよね、なのでなんかこう結婚ありきの、婚活アプリとか結婚相談所だと、取っかかりの部分で結構自分の中でハードルが高くなっちゃって、ジレンマが起きやすいんじゃないかなって思うんですよね。私は婚活アプリとか結婚相談所で旦那さんと知り合ったわけではないんであれなんですけれども、出会いのチャンスっていうのは至るところにあるとは思うんですけど、基本的にはですね、最初は友達レベルから徐々にお互いを知るというようなお付き合いの方が楽なんですよ。職場が同じだとか、何かこう趣味が同じだとか、最初から結婚を意識しすぎて前のめりな交際をすることによってダメになっていっちゃったりするというのはね、子連れ再婚の場合は多いんじゃないかなと思います。でそれでなくても一度離婚で傷ついている分、やっぱり同じ過ちは犯したくないと思っているしね、でも早く再婚したいしっていう、なんかこうアンバランスな感覚にとらわれちゃったりすると、うまくいくものもうまくいかなくなっちゃいますからね。あんまりこうデリケートになりすぎても良くないし、かといって一気に深くなるのも本当に危険だと思うんですよね。でこういう場合、本当に子供を連れた側がめちゃくちゃこう疲れていってしまいますのでね、ちょっと注意が必要ですね。で今あなたにお届けしたい言葉としては、自然体、ね、この自然体という言葉を胸に、今一度自分自身の周りを見回してみてほしいんですよ。あなたが自然でいられる場所、あなたと子供が自然でいられる人で、意外とこういうのってね、身近なところにそういう人がいたりするんですね。どうぞちょっとね、見回してみてください。はい、でこちらの内容についてはですね、公式サイトの読むセラピーのコラムの方でもですね、綴っておりますので、ちょっと文章の方で自分の中に落とし込んでみたいなという方は、説明欄のところにリンクを貼っておきますので、そちらの方でまたお読みになってみてください。またノリピの隠れ家オンラインサロンはですね、恋愛、婚活、結婚生活、子連れ再婚、子育てなどに、ちょっとつまずいてしまったアラサーからの女子の小部屋がたくさんありますので、もしねそちらの方もやってみたいなという方は LINE から募集をしていますが、一応どんなサロンなのかなっていうのはそちらも概要欄のところに貼っていますので、ご興味ありましたらご覧になってみてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた、さよなら。